初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。こんにちは、ウェルプデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。塩田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
もう2月ですね。はい、
ですね。寒いですね。
ね、なんかちょっと暖かい日もありますけど、でもやっぱりまだ寒いですよね。
いやでも逆になんかちょっと寒くてホッとするぐらいな、なんかあの地球温暖化でのこの
そうね、確かに本来の寒さっていうね、
本来の寒さになんかね、ちょっとあっていてほしいっていう気持ちもありながら、ね、
はい、
あの本当は寒いの嫌なんだけど、ちょっとそれいいかなっていう感じはありましたね。
はい。
で、じゃあそろそろもう今日はですね、あの、もう本題に入り、ちょっとなぜかというと、はい、もう皆さん、この2月っていうと、こう、賃貸物件もう真っ盛りの状態の中だと思いますので、
うん、
トクトクチャンネルとしてもですね、ちょっと変わった切り口で、今日は、あの、皆さんに、あの、こういうところはこうだよとか、あの、他に何ようなところの切り口しながらですね、はい、あ、面白いなと思って、また逆に便利に使っていただければどうかなということで、今回やります。よろしいですかね。
はい、お願いします。
菅さん、こう、賃貸物件探すって言って、やっぱり普通ね、まあ、お子さんが、何、どっか大学出るとか、自分が一人でやってきたみたいな感じがメインだよね。イメージ的にはね。
そうですね。大学卒業して就職するとき、私、金沢に行ったので、そのとき。
そうですよね。金沢いらっしゃったって言ってた
もんね。そうです、そうです。そのときは、会社から少し補助が出るっていうこともあったので、会社の人がいくつかピックアップしてくれてたんですよ。
うん、うん、うん。
で、私、行って、そしたら、ちょっと全部気に入らなくて、
うん、あ、違うところで借りたって言ってたやつだ。
そう。ちょっと別のところで、はい、借りたんですけど、はい。
まあ、あの、あれですからね、あの、ちょうどいいお年のあれですからね。
そうです。いろいろあるじゃないですか。
あの、それは女の女性ですからね。はい、やっぱり、まあ、あの、男性の方のね、あの、選んでしまった乱暴的なね。
はい、ちょっとね、良かったところもあるんですけど、っていう、決め手にかけたので、っていうことだったり、はい。はい、
で、今回ね、まあ、もちろんその、お子さんが一人暮らしっていうのもあれば、まあ、ファミリーもあるよねっていうところも含めて。だから、通学通勤の方の場合と、そのファミリー物件の場合っていうのも、そういう見方も変えた方がいいんじゃないかなっていうのもちょっとありかな。で、ちょっと、皆さんのね、はい、探すのに、ちょっと、お役に立てればどうかなっていうのをちょっと感じました。
はい。
で、通学通勤関係なんかの場合だった場合、まあ、一番はやっぱり駅地下。
うん。
やっぱね、駅地下じゃなきゃダメですよ。だって学校とか会社近い方がいいんだから。
はい。
あとは、最寄りの駅とその最終目的のところの場所との距離感。
はい。
あと、まあ、もちろん家賃もあるけどね。
うん。
うん。渋谷だけど、とかって言って、近くで恵比寿とかって、恵比寿高いし、みたいな。
うん。
ね、だからちょっと下がってきて、ね、新宿も高いし、みたいな。まあ、中央線沿線沿いだと、中野もちょっと若干高いかなと思って、ちょっとその辺の、阿佐ヶ谷高円寺みたいな。
うん。
で、ちょっとまた吉祥寺で高くなるけど、東小金井ちょっとまた安くなるみたいな。
うん、うん。
で、そうすると、このもうそこでね、10分、20分ぐらいのね、通勤時間が変わってくるから、その10分、20分の通勤時間は駅地下のところで埋めるとか。
はい。
だからその辺が結構皆さん、通学通勤に関しては、やっぱお仕事で疲れたりとかね、まあバイトを夜中行って帰ってきてなんていうのもあるだろうし、まあ人それぞれでしょうけども、
うん、
まあその辺もあるのかなって感じはします。だから、吉祥寺でね、とかって近いところでもね、駅いいんだろうけど、メインがね、吉祥寺で住みたいっていうのは全然あれだし、人気もすごいんだけど、やっぱ家賃は高いかもね。だから、バスで30分で吉祥寺もあるからね。
はい。
昔よく、吉祥寺で武蔵野市なんですよ。
はい。
なんだけど、調布にあるんだけど、なんとか吉祥寺って名前つけたりとかね。
ねえ、皆さんね、いろいろね、憧れとかありますもんね。
あるからね。世田谷の成城とかあるんだけど、ちょっと離れた調布のとこでなんとか成城とかね。なんかよくある、皆さんよくある名前をつけるっていうパターンありますからね。あったりとかしますから。だからまあ、バス使うのかね。バスは私は全然大丈夫よっていう方だったら全然いいかもしれないけど、電車乗ってとかって家賃とかいろんなこと考えた場合、通学通勤だったら駅近かな。あともう一つがコンビニ。だなって思うんですよ。だからまあ、やっぱり自分でご飯作るとのこのとかっていうのは理想でしょうけど、多分そうはならないから、僕自身も、やっぱ一人暮らししたことありますけど、どうでした？菅さんとか自分で作ってました？
作ってないです。作ってなかっ
作
た。
るまでにもね、なんやかんやなんかさ、時間が忙しくてさ、帰ってきて、ああ、作れとかってなってさ、そこからさ、じゃあ野菜炒め作って、どったらこったら味噌汁作ってないやらないよ
や
ね。
ない、もうすぐ食べたいから、家に着いたら。
そうだよね。で、ほら、僕、その頃ってさ、家に帰ったらすぐ食べる環境だったじゃない？お母さんがいて。そこからいきなり一人暮らしってなった時に、それがないっていうのは、あれ、経験者じゃないとわかんないよ
そう
ね。
ね、確かにね。そう、買っ
うん。
て帰ってた。
買って帰るんだよ。大体そうなんだって。うん。まあ、冷凍食品も今すごくいいの、美味しいの、安くて出てるからね、コンビニも。未だに私たまに使いますから。
いや、使い
本
ます
当
よ。
に。
私も疲れてる時は使いま
全
す。
然、全然あれですよ。だからそういう意味でも、通勤通学でね、十何歳、20歳前半ね、今はあれかもしれない、20、30代前半ぐらいまではね、通勤で使われる方いらっしゃるかもしれないけど、お仕事疲れて帰ってきて、ああ、どうのこうのとかっていうと、やっぱり駅近でコンビニがやっぱ近いところの部分かな。その辺のところでの、あれした方がいいんじゃないかなとは思いました。で、逆に言うと生活的なものが主にファミリー物件とかっていうなっちゃうと、今度は郵便局、役所、スーパー、公園、その辺だよね。まあ、役所はそばにあるってケースはほとんどないかもしれないけど、やっぱスーパー、公園と、まあ、お子さんいらっしゃったりとかするんだったら、その辺はやっぱ、選択項目に入れとかないといけないかな、みたい
スーパー大事です。
な。だよね。スーパーもできれば種類選びたいぐらいだよね。オーケーストアとかさ。
なんか、そう、選択肢が欲しい。
業務スーパーとかね。また逆にスーパーでも強いところと弱いところあるじゃない？うちなんかもスーパーを回るときもあるんですけど、いつもは、うちは近所にベルクっていうのがあって、ベルクもすごい安くていいスーパーなんですけど、週末で買い物行くっていうと、オーケーとか、業務スーパーとか行くんですよ。安いやつがあったりとかするからね。だから、で、やっぱり、あと一つ、あれなのは、やっぱり、駐車場だよね。駅近は駐車場なんかって言ったら、だって高いし、ないし、だって、何年前かな？もうほんと30年ぐらい前の吉祥寺で、先輩が吉祥寺で一人暮らししてて、その時の家賃がいくらかわかんないけど、車ちょっと月決め止めようと思うんだけど、つった時に5万円だっつってたから。これ冗談抜きよ。今いくらになってるのか知らないけど。いやいや、それ人住めるじゃんって思わず俺言ったんだけど、
本当ですよね。ちっちゃいお
本
部
当
屋だっ
そう。
たら借りられる。
借りられちゃう、絶対。吉祥寺だったら、吉祥寺でも離れたところだよ、5万円ぐらいあるからさ、今でも、多分探せば。本当そう。だから、その辺ですよね。あと、まあ、お子さんもいらっしゃるからね、夜間の帰り道の安全系。あと、なんていうの。木造マンションとかいろいろあるけど、家賃のバランス、生活かかってるからね。意外とこう、いいとこ見せて、マンションのいいところとかってやっててくっても、やっぱそこ、 固定費だから、やっぱり高いから、そこは考えた方がいいかなと思いますね。あ
そう
とやっ
なん
ぱ
で
家
すね。
族でゆっくりしたいじゃない？
はい。
だから、お風呂？
うん、うん、うん。
お風呂はいいところの方がいいんじゃないかな。例えば追い焚きがついててとかね。
はい。
うん、そういう物件の方がいいかな。あとエアコンの数。
ほう。
やっぱりファミリー物件になると部屋が増えるから 2DK、3DK ってなるじゃないですか。
はい。
だから各部屋に全部エアコンがついてる部屋の方が絶対、だってお金かかんないんだもん。壊れたらオーナーさん直してくれるわけだし。
ねえ、ありがたいですよね。
うん、絶対そんなの、もう最初からついてるところに越したことないんだから、そっちの方にしてもらった方がいいかなと思います。あと収納。うん。やっぱりね、収納のどこまであるかないかっていうのは、あとベランダの大きさ、洗濯物もあるからね。あとやっぱ最近流行りは宅配ボックス。
ああ、必要。
うん。やっぱね、留守で取れなくて、どうのこうの、またね、お店まで取りに行く、再配達ってあるけど、まあ、宅配ボックスがちゃんとしてればね、そこで一回で終わるし、まあ、いいんじゃないかな。あと、下駄箱の大きさ。やっぱり皆さん、二人が三人、三人が四人ってなっちゃうと、下駄箱の大きさって結構重要なところになると
重要で
思う。
すよ。
ですよね。うん、意外と皆さんそこはあまり見てないかなって思ったので、そこらへん。まあ、あと本当に学校と会社の距離っていうところが、まあ、その辺が重要ポイントかなってちょっと思ったところですね。で、大まかにその辺かなっていうのがあって、で、その他に、ちょっと簡単な、建物的なところの注意点的なところもちょっとお話しできればなと思うんです。例えばね、この辺の地域の噂話ってあるじゃないですか。わかります？例えばね、これはもう言っちゃダメだわな。地域的なところにかなり。この辺の横浜のこの辺ってちょっと柄悪いよねとか、八王子もなんかこの辺ってなんかちょっとこう、なん
あ
か
りますよ
夜
ね。
危なそうだよねっていうようなところってあったりとかして、その噂って意外と嘘じゃないケースが多いので、だから意外とどうかなって皆さんに聞いてみて、ああ、あの辺はいいんじゃないかなとかっていうのはありだけど、この辺ちょっと、危ない人多いかもねとかね。
それって誰に聞くんですか？
そうだね。
ほ
難
ら、
しい。あと、難しいとこもあるけどな。住んでる人に聞くのが一番、あと不動産が一番いいんだけどな。不動産嘘つくからね、たまにね。
でしょ？
そう、ごめんなさい、なんだけど。でもね、これリアルな話なんだけど、僕の友達がこの間横浜でマンションを買おうとしたのね、ワンルームのマンション。安いねって言ってて、で、悪いんだけど見てほしいって言われただけ。で、全然安くていいじゃん。これどうしたの？とかっつって。ちょっと待って、これなんか多分、なんかないって話をしたわけ。で、調べた方がいいよって調べたら、同じマンションに、反社の人の、部屋がありました。だから安いんだよね。人住む人いないし。
そういうこと？わかんないよ。わかんないですよね。
あれ、下手したら買ってっちゃう。
じゃあその方は買うのをやめたってことですか？
やめたやめた。ありがとうっ
そり
て
ゃ
連絡
そう
来
で
た。
すよう
ん、調
ね。
べたら、あれだったとか。だって、買ってもいいけど、そこに住む人がいなかったら、単なる、ね、投資としては、あれだから、結局、ね、やめた方がいいと思うよ、つって。だって、あの人たちって、ほら、四六時中ずっと外で立ってんでしょ？
よ
わ
く
か
わ
んない
かん
け
ないけどね。
ど。わ かんないけど。そう。だから、それはちょっと、まあ、ある意味守られてるけど、ある意味危ないよね、みたいな。泥棒に入ろうっていう危険性はまず100%ないかもしれないけど、そこにね。 あえて。
いやー、
そう
でも、
いう危険。
ねえ、気づいてよかったで
ね。
すね。
そう気づいてます。やたらと安くて、じゃあおかしいよ。でも普通、平均よりも下がってるから、みたいなのがあって。そういうのもありました。だから、飲み屋とかね、あるじゃないですか。だからその辺のところなんかは、ほら、酔っ払いに絡まれたり、いろいろしたりかもしんないからさ。そういうところはちょっと見てもらった方がいいんじゃないかなって感じはちょっとしましたね。
なるほど。
あとね、建物の説明とかっていうところの部分で、家賃と設備がちゃんと合ってるかどうか、たまにもすごく思うんですけど、ちょっとこの家賃高くねえかなと思ったりとかしたときに、例えばエアコンが結構古かったりとかね。いろんなもんが古かったり、まあ、いい場所であれば、それはもう、場所っていうのは変えないね、唯一のあれなので、全然ありかと思うんですけど、だから市場調査してみて、この駅で徒歩何分ぐらいで、これどうかなとかっていうところ、今空いてるからすぐいいですよとかって言うじゃない？だけど、エアコン古くて、なんだっけ、電熱器とか、ガスじゃなくて電熱器だったりとかさ、蓄熱古くてサッシからなんか隙間風入ってくるよねとか、よくよく見るといろいろあるから、そこはちゃんと見ておいた方がいいよ。後々引っ越すともっとお金でかかるから。エアコンはね、だいたい10年だと思ってもらった方がいいかな。
10年です
給
ね。
湯器もいいとこ10年ぐらいだよ。
給湯器10年ですよ。
で、よく見といてね、皆さん。だから15年ぐらいとかもある、使ってるの、20年ぐらい使ってるのもあるけどね。まあ、下手したら20年ぐらい使ってる、もう古ければ古いほど、壊れない、日本のやっぱものだから壊れないもの多い。逆に、中途半端で10年ぐらいのやつの方がパシパシ壊れたりとかするんだけど、でも10年過ぎぐらいのやつなんかだと、壊れると思った方がいいかな。だって、あとね、給湯器がね、動かないっていう、その生活って皆さん、想像できます？
うち壊れて2、3ヶ月なかったですからね。
大変でしょ？
めちゃくちゃ大変でした。しかも冬だったし。
お湯で給湯器が動かないっていうのはもう本当大変なんですよ。
き
本
つ
当
かっ
菅さんが言
た。
う通り。
ほんときつかった。
何もできないから、すべてがもう、やかんで生活しなきゃいけなくなるから。
もうほんとつらい、あれは。
お風呂が入れないってこんなに不便なことなのかって思うぐらい。ね、時間もかかるわ、金かかるみたいな。だから本当皆さん、給湯器の年式は、まあ大変かもしれないけど、ちょっと見てで、あとね、古い物件になっちゃうとね、外壁塗装した時にね、全部塗っちゃう業者あるんですよ。だからほら、給湯器のところにね、何年式とかって、どこどこ、なんかリンナイとかパロマとかいろいろ書いてあって、片面がこう書いてあるわけ。だけどそこがさ、全部塗られてるからわかんないっていうけど。うちもたまにだから給湯器交換してくださいとかって行くんだけど、給湯器の付けてあるネジが塗装で塗られて、舐めちゃうのね。本当大変。もうやめてって感じ。本当に、もう本当すぐ終わる工事が終わらないみたいな。やめてって感じ。
本当ですね。
本当そう。だから、まあ僕はいいんですけど、仕事だからいいんだけど、まあ本当ね、かかったとしても、そうね、20分、30分ちょっと伸びるぐらいだけの話。ただ生活してる人はもう本当何日間だから、もう大変よ、とか。だから本当に、新しくなってる給湯器なんかのところの部屋が空いてるんだったらそっちの方がいいよ、全然。同じ建物でちょっと二つ部屋ある、三つ部屋あるとかっていうんだったら、エアコンとか給湯器は、この二つかな？この二つは、年式見た方がいいと思う。か
年
な？
式はちゃんと型番を見れば、分かって塗られてなければ、型番見ればいつぐらいか分かるってことですもんね、調
わか
べ
る
れ
わ
ば。
かるわかる。でも、大概年式は書いてあるよ、給湯器は。
あ、そっか。
塗られてなければ。塗られてなけ
塗
れ
られてなければね。
ば。エアコンは、だいたい本体の下のところにシールが貼ってあったりとかする。
なるほど。
で、あとはもう見た感じ。あれ、これ古くねえかっていうところは古いです。古いです、それは。皆さんが思った通り、これ古くねえかと思ったやつは多分古いので、壊れるかもしれない。しかも、寒い冬に2月に1月に。
ですよ、本当
本当
に。
やばいですよ。本当で、こうね、菅さん家みたいな、密閉がちゃんとしてるマンションだったらまだいいかもしれないけど、皆さんが住むマンションが、築年数40年、50年とかになってたら、サッシはもう歪んでますからね。もう、あるマンションで僕は実際あったんですけど、エアコンなんか全然効いてるんだけど、部屋が寒いって言われましたね。
ああ、隙間風みたいな感じで。
もうサッシが隙間なんですよ。全部が。古いんで。もう寒さが窓から全部入ってくるんです。
そうか、せっかくエアコン効いてても。
効かないの。
なるほど
で、ゆ、
ね。
で、あの、鉄筋コンクリートの RC なんで、まあ、後で話そうかなとか、まあ、一つ言いますけど、RC は、ケースバイケースですけど、寒いところは、本当寒いですからね。
やだ、もう本当
だって、
に。
コンクリートだからさ、アパートなんかは木造でしょ？アパートで寒いって逆にあんまないんだよね。面白いと思わない？
そうなんだ。
だって木でできてるからさ、
そっか。
直接触るところがさ、そんな寒くないところにもう一段スペースがあって、床があったりとか壁があったりとかするから、そんなにすげえ寒いとかっていうのはないんだけど、鉄筋コンクリートの寒い部屋は本気で寒いよ。で、ワンルームでとかっていうと、もう大きな、ね、引き出し、吐き出し窓が1800、1800があって、あれの全部の隙間が全部隙間空いてて、外気と一緒ですってなった時に想像してみれば大体わかると思うけど、そこそこ寒いよ。
確か
そ
に
こ
そ
そこ
れ
寒いよ。
は冷えちゃいますね、体もね。
そうでしょ？で、エアコンとかほらもったいないから、じゃあ寝たら止めようなんて考えたらもう朝寒くて起きるよね、マジで。本当そうだよ。だって床が、まあベッドだったらまだいいかもしれないけど、床にそのまま、カーペットっていうか、なんかなんていうの、なんていうの、スポンジっていうの？
マット
あ
レ
れで
ス？
布団、そう、マットレスやって寝てる人なんかは寒いと思う。下からの底冷えが来るから、あれ。
そうですよね。いやー。
で、これね、僕なんかのリフォーム業者から言ったら、まあ、よしあしあるんだけど、実はね、床材最近変わってるのよ。
ほう。
昔と変わって。昔はクッションフロアって言われている1.8ミリの、ちょっとビニールでできている、ちょっと中に、空気層が入っている、クッションなんで。ちょっと空気層が入ってるやつだから、コンクリートの上に張ったとしても、まあ、若干ちょっと空気層があるんですよ。ところが、今さっきビニールタイルって言われていて、ちょっと硬いやつで、よくお店の床に使ってるようなやつを使うケースがすごく多くなったんですよ。賃貸物件でも。まんま寒いですからね、それは。本当に。見た目すごい綺麗でかっこいいんだけど、寒いかな。
そうなんだ、そっか。
だから本当ね、本当スリッパを使って中に入るのもいいけど、自分が生活した時のこと考えて、まあね、カーペット敷くから大丈夫って、もちろんそういうやり方もあるし、この部屋が気に入ったらこの部屋でなんとか住みたいなっていうのもあるでしょうし、時間とかいろんな諸条件でここにしか決められないという方がもうたくさんいらっしゃるでしょうから、いろんなやり方あるかと思うんですけど、逆に靴下とか裸足で入った方がその部屋の温度がわかりやすいかもしれないですよね。
ああ、なるほどね。
いや、太陽当たってるとこと当たってないところでは、こんなに違うんだけど、みたいな。窓を開け閉めしてみて、あれ？ちょっとこれ、隙間結構入ってね？みたいなとか。 年式立ってるからな、とか。
ああ、なるほど。
うん、その辺とか、ほら、リアルに寒いから、言っちゃ悪いけどね、ニトリの羽毛じゃ足りない、こと足りないとかってなっちゃう。ニトリさんのあったかいシーツはすっごいあったかいけどね、確かに。また話がそれってちょっとどうかと思いますけど。ごめんなさい、だけど、すっごいあったかいから僕は電気アンカー使わなくなったぐらいなんですよ。電気アン、昔電気アンカーを僕数十年使ってた、小さい頃からの記憶からすると、今のニトリさんの何でしたっけ、あったかいやつ、エネオームみたいなのがあるじゃないですか。あれ、半端ないぐらいあったかいですよね。省エネ、本当に。でも、ごめんなさいね。話戻る。それを使ったとしても、隙間風の、外と同じ温度だったら、耐えられないんじゃないかなって僕は思いますよ。本当に。
確かに隙間風はね、本当にね、冬は
そう。
特にね、冷たいんですよね、
そう。そう。
本
だから
当。
ね、カーテンでどうやって抑えるかだとか、いろんなやり方あるかもしれないですけど、やっぱり床にね、ちょっと厚めのカーペット履いて、床からの温度もちょっと来ないようにしたりとか、いろいろやんないと、またカーペットやったらやったでジュースこぼした時にどうすんのとかっていろいろあったりとかするんでね。ですから、本当いろいろあるんで、一概にどれが答えなの、ちょっとはっきり言えよって言われてもなかなか難しいところあるんですけど。だからそういうのもあります。本当に。部屋を選ぶのにあたって、その建物のところの部分の、なんていうのかな。そういうところは見た方がいいかなと思う。エアコンのね、エアコンを切るときの年式、築年数が古いマンション系は、サッシの窓の隙間関係だったりとか、床材から来る寒さ、底冷えが来るから、冬は結構寒くなるから、逆に南の方から来られた方なんかは、ね、ちょっと気をつけた方がいいね。北の人なんか全然大丈夫。そこでも裸で寝ちゃうような人もいるかもしれないですけど。
いや、
ねえ、
でも
本当。
ね、そうです
うん。
ね。
でもね、言ってたよ。北海道の人も最初に東京来た時はコート着なかったって。
ほう。
暑すぎて。冬場。
はあ。ほう。
だけど、2年目はさすがにもう寒くなってるって言ってた。
そうですか。
うん。もうその方も東京に住んで十数年の方なので、冬はもう当たり前のようにコートを着るようになるけど、最初、釧路の方の方だったんです。釧路って超寒いんですって。
全然違いますよ
全然
ね。
もう痛いぐらいの寒さのところで。だから東京の寒さが暖かいって、冬は暖かいとは思ったんだけど、2年目から普通の東京人になってましたって言ってましたから、皆さん、だから北の人も、ね、あ、大丈夫大丈夫って言っても2年目は寒くなって風邪ひくかもしれないですから。ね、だからその辺は、ちゃんと話聞いといた方がいいよっていう話です。
いやーでもほんとチェックするところが今まではなんか間取りと日当たりとかなんか そういうう
ん。
ところばっかり見てましたけど結構見るところあるんだなっていうことに気づきまし
あ
た
りま
よ
す。
今
まだ
回。
まだ全然あり
うん、
ます。
まだあ
ほん
る。
と、まだ全然ありますよ。
そうですか、まだ全然あるってことなので、じゃあ、
どうします？
そ
次回
のあ
に
た
伸
り
ばしま
は
す？
次回また、じゃあ
そうで
続
すね。
きということでお願いしようかなと
わ
思
かり
い
ま
まし す。
た。も
はい。
う。はい。了
じ
解
ゃあ、
です。
ここからは久々の特推し
うん。
のコーナーで
そうです
。
す。
はい。
この間ですね、1月ね、菅さんにもちょっと誕生日だっていうお話をさせていただいてですね、本当はですね、なんだっけ、下田の方の、海鮮バーベキューがいいっていう、ホテルに行こうって話があったんですけど、うちの奥さんが、そこはなんかどうのって話になりまして、急遽湯河原のですね、三輪というホテルに行ってきまして、良かったですよ。本当に。温泉も良かったですし、ホテルも、建物の入り口がなんとかデザイン賞とか取った建物なんですよ。
素敵。
うん、ちょっと変わってるんですよ。本当。建物自体が、ほんと変わってんの？あ、これ出るかな？出ないか。金色なんですよ、建物が。
建物が金色？ほ
そう。金色と黒の、なんか、建物で、入り口が。で、どれだ？あ、出てこない。なかなか、ただ、 お子さんがいらっしゃる方は、ちょっとやめられたっていうのはおかしいかもしれないですけど、あれだけど、これ共有できてます？
今、画面暗いです。あ、来ました、来ました。来ま
こ
し
れ
たよ。
入り口なんですよ。こ
ほ
のなんかほら、金で黒で建物でみたい
う。
な感じの。
めちゃくちゃいい。
結構、おしゃれ系ですよ
お
ね。
しゃれ。す
で、
ごい素
僕が、
敵。
これはスイートでいい部屋なんですけど、こんな部屋はあれなんですけど。本当ね、普通の。で、山側タイプと林側タイプって選べるんですよ。で、僕、林側タイプなんで、実はまあ、ごめんなさい、皆さん見えなくてあれなんですけど、菅さん見えると思うんですけど、こんな感じなんですよ。
すごい、なんか、なんて言うんでしょう、シンプルなんだけど、すごい上品で、
そうそう、シンプルなんですよ。
ね
すごいシンプルなんですよ。で、
え。
ここ大浴場がないんですよ。
はあ。
大浴場がなくて、すべて各部屋に露天風呂がベランダについてるんです。ベランダめちゃめちゃでかいんです、だから。
今見えているのベランダにありますよね。お風呂が。
いますでしょ、これ。
はい。
これが
そ
そう
れ
なん
に
です。
入るんですね。めち
これ
ゃいいじ
に入る。
ゃないですか。
これしかないです。これと部屋にはシャワールームがあった。シャワールームがあるんだけど、で、これは24時間、いつでも入っていい。
まあ、自分たちの部屋についてるわけですから
そうそう
ね。
そうそう、だから入ってる。だ何回入ったかな？ 4、5回入ったよ、僕。で、またね、この温泉がさ、こじゃれてるのよ。ベランダのところも、変な話なんですけど、これ、ここ窓というか外じゃないですか。ここにね、ロールカーテンがあるんです。で、ロールカーテンでキューって下まで下ろして、で、ここの照明もほとんど見えない感じになるんですよ。またこじゃれた演出してるんですよ。
素敵。
うん。
いい
ちょっ
です
と入っ
ね。
た時は暑いけど、こんな感じ。
おお。
これ、ほんとそのまんまですね。シャワールームがあって、こういう。
なんて素敵なんでしょ
で、こう、林があって、竹のね、林
う。
があってっていうので、ゆっくりこう、これがまた、そこそこ大きい浴槽なんですよ。
おしゃれですね、なんかね。
ええ。
おお、いいじゃないですか、露天いいじゃないですか。
そう。いい感じでしょう。
これはゆっくり過ごせますしね、いい時間過ごせ
え、
ます
いや、ゆっくりできまし
ね。
たね、ほんと。で、ここはね、売りがどちらかっていうと、あと、この食事なんですよ。が、日本風とイタリアンの融合したご飯みたいな感じで、パンは出てこないし、ご飯ももちろん普通に出てくるし、なんでしょうね。まあ、ご飯もこじゃれてますよ。
だって今見せてもらってますけれども、一つ一つの盛り付けもすごく繊細で、めちゃくちゃ素 敵じゃ
そう
ない
そう
です
そうそうそ
か。
う。そう、もうおっしゃる通り。お皿がでかいですよ。お腹いっぱいになりましたけど。嫌な言い方、いやいや、貧乏人の嫌な言い方すると、おしゃれもすごい立派なお皿に、真ん中ちょこんとってなりましたよ。最初、3品ぐらいまで食った時に、お腹いっぱいになんないんじゃないかって話もあったわけなんですけど。正直な話、満パンでした、最後は。食べきれないぐらいでした、本当に。
そうです
本当に。
か。
うん。全然量はもう、全然、全く問題ないです。
だってなんか私からしたら見たこともないような素敵な食事です。
これがだから、菅さん、ちょっと、 このね、収録前にお話しした、なんだっけ、
トリュフ
トリュ
です
フのご
か？
飯。で、これ、皆さん、ウェブで見てもらえばわかると思うんですけど、ご飯の上に、トリュフが乗っかってるんですけど、リアルはこんなもんじゃないですか、ね。
あ、もっと。
それの2倍、3倍入って、上かかってますからね。本当に。
そっか、
で、
ホームページ上はちょっとおしゃれに載ってるけど、
乗ってる
実際
け
はもっ
ど、
とごわっ
実
と
際
載っ
は
てる。
もう白いところが見えないぐらい。で、ご飯を装うと、あそこの、レストランの、レストラン長っていうの、が来てくれて、で、その人が、毎回毎回テーブル、サイドテーブルで、僕たちのゲスト用のご飯の上で、今日はこのトリュフでやってます、みたいな感じで、シャシャシャシャシャって言って、やってくれるんですよ。
トリュフの量が半端なく多いんですね。
本当にもう、
すっご。
各料理のいいトリュフがいろんなところですごい使われてます、これ。ご飯だけじゃなくて、本当にもういろんなところで。
おしゃれ。
そうなんですよ。でも、ジムとかもないし、何もないんですけど、マッサージするところもないし、本当にもう、泊まってご飯食べて、はい、さよならっていう感じなんですけど、ただ、本当ね、ゆっくり、僕はゆっくりできましたんで、本当に良かったなと思いましたね。
何もないからこそゆっくりできるんでしょうしね。
そう。だから、お子さんがいるお客さんは一人もいなかったです。やっぱもう、ある程度大人の方が多かったかなって感じはしましたね。ただ、あと、ちょっと、ここへ来るまでの道がちょっと細い。
そうなんですか。
ちょっとね、山の上の方なので、途中のアクセスの道がちょっと、細いので、立派な車の大きなやつ乗ってる人は、ここには来ない、来れるかな。途中すごい細い角あるんで、
だって立派な車に乗ってるような人が来そうじゃないです
そう
か。
な感じですけど、途中の道がですね、おいおい大丈夫かっていう、
本当ですか。そうなん
ちょっと、
だ。
おいおい大丈夫かっていうような感じのところの道も通るので、皆さん、そんな感じ、一応言っときますけどね。多分いけると思いますけど、そんな感じ。でもいいホテルでしたよ。
いいな、私すごく素敵だなって思ってます。なんかとっても、実際もっと素敵なんだろうなって思うけど、これ見ただけで私すごい今満たされた気持ちでいます
本
もん。
当です。ありがとうございます。本当に。本当何にもないです。
素
だから一
敵。
緒に行った人といろいろ話せるしね。テレビつけたけど、どこだろう。意外とテレビ見てなかった気がするかもしれない。
じゃあ奥様と結構喋ったって感じですか？
喋ったんじゃないかな、いろいろと、そんな感じで。
いいですね。
で、基本的に冷蔵庫にあるもの全部タダなんで。僕なんかのところは、アルコールもタダで、ワインだけは有料ですって言われましたが、それ以外は全部無料です。まあ、それなりにお値段もしましたんで。だから、そんな感じでしたね。
いいで
皆
す
さんもよけに、
ね。
もしよかったら使ってください。湯河原、庭というホテルなんで、結構よかったなというのは感想です。
番組説明欄の方にこちらのね、ホームページも記載しておきたいと思いますので、ぜひホームページをご覧いただきたいなというふうに思います。
りがとうございます。
そして番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄に塩田さんの会社の URL を記載しております。また、トクトクチャンネルの専用のホームページの URL ですとか、あと、X、インスタグラム、こちらの URL もですね、記載しておりますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。
はい。
塩田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。